一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。木崎しもべが今日もう一度この講談を任されて、神様メッセージを語らせていただきます。あなたの御言葉を取り継がせていただきます。どうか主よ、あなたご自身がしもべに語ってくださったこと、しもべの心に触れてくださったこと、お分かちすることができますようにお願いをいたします。また聖書が言わんとしているところ、本当に神様余すところなく語ることができるように、主を助けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。本当にお一人お一人の心を開いて、あなたの御言葉を本当にこの素直に、神様単純に受け取ることができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日はですね、ちょっと久しぶりになりますけれども、ドアの箱舟の話、今から1ヶ月前にですね、9月の最初の日曜日、9月4日の日曜日にさせていただきましたけど、ノアの箱舟の話を続けて読ませていただきたいなと思わされています。前回はですね、準備の大切さということをお話をいたしました。本当にイエス様、ごめんなさい、神様の私たちのこの人生が終わる時が来る、その準備を私たちはしているだろうか。世の終わりが来る。この私たちの個人個人の人生の終わりが来る。私たちはその準備をしてるだろうかということをお話をさせていただきました。その中で、この準備が大切なんだ。深刻さ、私たちの置かれている状況の深刻さを知るということ。そして、神様の招きにお応えするということが、どれほど大切だろうかということをお話ししたのであります。ぜひですね、まだそのことを、その時いなかったなって方ですね、インターネットで聞けますので、そのメッセージをもう一回聞いてくださったら幸いでありますけれども、私たちは本当に置かれている状況の深刻さ分かっているだろうか。ちょうどハリケーンの直後でしたね。ハリケーンの直後で、このニューヨークの市の市長がですね、ニューヨーク市の市長がこれを本当に深刻に考えなさい。そして、この、避難すべき時間が終わったら、もう避難すべき時間は終わりました。もう、その時が終わったんで、皆さんはもう避難できません。あなたは家の中で待っていてください。そのようなアナウンスがありました。私たちの人生もそうなんだ。いつまでも、いつまでも、いつまでも、要はもうちょっと待ってあげよう。もうちょっと待ってあげよう。そういう時がいつまでも続くかというと、そうではなくて、もちろん神様は長く忍耐をしていてくださる方だと書いてありますけれども、でもどこかであなたの避難すべき時は終わりました。そういう時が私たちの人生にも来るのだ。だからその深刻さを、神様の前に罪を持っている私たちの問題の深刻さを知りましょうということをお話しました。本当に日本でですね、ちょっとびっくりしたんですけれども、台風が来ました。私がいる間にですね、東京から名古屋、大阪と行くときにですね、台風が来ました。いやもう本当に神様不思議だなと思います。神様不思議だなって変ですけれども、ですね、神様守ってくださったと思うんですけれども、私はですね、名古屋に来た時に、あれは火曜日だったでしょうかね。火曜日に、ある方とお話をしてたらですね、その方の携帯が鳴りました。大丈夫？友達からの電話だったそうであります。大丈夫だよ。そういう返事をその方はしてらっしゃいました。何？大丈夫だよ。後から知ったのはですね、その方は名古屋駅に行ったのでわからなかったんですけれども、名古屋市内のその方の住んでらっしゃるあたりは避難命令が出てですね、川が氾濫するかもしれないから10万人の人たちに避難命令が出た、そういうニュースが流れていました。そんな時に私は名古屋にいたんですけれども、その日の夜には大阪に行ってました。そして水曜日にこの新幹線が止まる、また東京も電車が全部止まるという台風が来たんですね。私は本当に全ての日程が不思議と守られたんですね。本当にそのことは主に感謝していますけれども、でもですね、びっくりしましたね。日本は台風が来るって分かってるんですよ。 分かってる、まあ、日本の南の海上でうろうろしていた台風ですけれども、もうこの時間に名古屋から東京のどっかで上陸すると分かってたのに、電車を止めようとしない。ニューヨークの市長は、ハリケーンが来る数時間前に電車を止めて、全部の電車が車庫に入って、無事に職員も帰れる。無事に職員も安全なところに避難ができる。その時間まで考えて電車を止めたんですけれども、日本は直前まで行こうって感じですね。いろんな記事を見ましたけれども、こういうアナウンスもあったそうですね。駅員さんとか運転手のいろんな面白いアナウンスがあったそうでありますけれども、ある運転手さんは、私は運転手のプライドにかけて、皆さんを目的地までお連れします。そういうアナウンスもあったそうです。台風の中ですよ。そんなことにプライドかけないでほしいと思いますけれども、ちゃんと皆さんの安全を守って、で、ね、行けなくてもとにかく安全を守ります。そこにプライドかけてほしいと思うんですけれども、危ないかもしれませんけど、頑張って行きます。そこにプライドかけちゃいけないなって思うんですが、本当に日本ってそういうところですね。驚きました。楽観論っていうか、なんとかなるさ、大丈夫だろう。そういう、この論理で結構動いてる。原発の問題も皆さんご存知の通りそうですね。なんとか大丈夫だろう。なんとかなるだろう。楽観論で、この、動いていたことを思います。津波の問題もそうでしょう。本当に、まさか、まあ、私もいろんなところでいろんな方々とお話をさせていただきましたけれども、3月11日の2日前のちょっと大きめな地震でも1メートルいかなかった津波が、だから今度も大丈夫だろうと多くの人々が思っていた。物事の深刻さを分かっていなかった。大丈夫だろう、いや、もしかしたら何か来るかもしれないけど、まあ大丈夫だろう。そのようなことを日本の社会はずっと持ってきたのかなと思います。でも人ごとではなくて、私たちもそのように生きているのかもしれません。物事の深刻さ、私たちが置かれている状況はどれほど深刻なんだろうか、そのことを見誤っていないだろうか、それが問われていると思います。そして、神様の招きに応えることです。本当にノアがですね、神様の招きに応えたように、私たちも神様の招きに応えることです。この二つのことをお話をしました。その時にも神様の時って話は少しいたしましたけれども、今日はですね、どちらかというと、この神様の時ということに関して、もうちょっと注目してですね、私たちの準備というよりは、また神様の時ということについて、もうちょっと考えてみたいと思うのであります。神様の時、私たちの考えを超えてるんだって。私たちは、そろそろ時かなって思うことがいろいろありますけれども、でも、神様の時は、私たちの時を超えてる。聖書の中には、私の思いとあなた方の思いとは異なるという言葉がありますけれども、本当に天と地が違うように、私の思いと神様の思いとは違う。神様の時は私たちの思いを超えてるんだ。私たちの時は、私たちの考えと神様の考えていらっしゃる時は違うんだ。だから、神様の時は私たちの考えをはるかに超えているから、この二つのことが大切なんだということをお話したいと思います。また準備の話をいたしますけれども、第一が準備をしていることです。そして二番目に、神様の時を信頼して、そこに身を委ねるということです。神様の時は最高の時なんだから。神様の時は最善なんだから、そこに身を委ねていくということをお話したいと思うであります。この二つのポイントでお話をいたします。まず第一に、準備をしているということです。ノアはですね、洪水が起こるっていつであるか分かる前に神様の言葉を聞いて、神様に従って箱舟を彼は作っていました。この六章の最初の方を見ていくならば、六章の半ばくらいですか、半ばのあたりを見ていくならば、
神様がノアにですね、この世に箱舟を作りなさい、そういうふうにおっしゃいました。でもその時に神様は何月何日何曜日雨が降るからね、洪水が来るからね、あの台風が来る時のように、それが何月何日に来るか全然わかりませんでした。わからなかったんですけれども彼は神様に従って箱舟を作ったんですね。でそれが明日であるかもしれないし、明後日であるかもしれないし、10年後であるかもしれないし、20年後であるかもしれないのであります。皆さん、本当に私たちはあのハリケーンが来た時にも感じました。私は本当に感じました。ハリケーンは明日来る、明後日来る、そのことが分かってる。何時頃にこの風が強くなる、何時頃に雨が強くなる、なんとなく完璧ではありませんけれども、ある程度わかるようになってきた。これはものすごいことだなと思います。あの地震が起こったときに、それはあまりにも突然でした。あまりにもこの人々の想像を超えていました。ハリケーンの場合は、明日来るんだな、明後日来るんだな、いや、本当のことを言うと1週間くらい前から予想は出てたわけでありますけれども、この日、大体この日頃に来ると分かっています。でも、あの地震が起こったときに、それは明日来る、明後日来る、10年以内に来る、15年以内に来る、いつ来るか分からない。それがどれほど過酷なことかということを思います。でも私たちの人生もそうなんだって、イエス様がおっしゃいました。それは盗人が来るように来るから、私たちの人生の最後も、この世の最後も、イエス様はあのこの世の最後のことを言っていますが、それは私たちの人生にも当てはまるでしょう。本当にそれがいつ来るかわからない、そのことをあなたはいつ来ても大丈夫なように準備をしています。9-11の時に三浦由紀子姉妹がですね、お貸しをしてくださいましたけれども、本当に私、その人が生かされるか召されるか亡くなるか、ここで命を失うか、そこでとも生かされるか、そのことは紙一重であり、本当にこの自分では決められない何かこの運命的なものがある、そのことをお明かしをしてくださいましたけれども、まさに今回日本でもいろんな方々と話をしている中で、もう紙一重、本当にこの人が一つ道を右へ曲がったがゆえに助かった、左へ曲がったがゆえに助からなかった、そのようなケースがたくさんたくさんあったそうでありますが、本当に私たちが生かされるも召されるもわからない、自分では何も決められない、それがいつであっても大丈夫なように、本当に私たちにはどうにもならない部分があるんだから、いつであ明日であった、明日じゃなきゃいけないような生き方するんじゃなくて、10年後じゃなきゃいけないような生き方するんじゃなくて、20年後じゃなきゃいけない生き方するんじゃなくて、いつであっても大丈夫なように準備をしてなさいというのであります。イエス様はそのことをですね、何回か、例え話でお話をしているんですが、マタイの25章をちょっと開きましょうか。マタイの25章の1節から13節であります。マタイの25章の1節から13節ですね。新約聖書の一番最初にあるのがマタイによる福音書でありますが、そのマタイによる福音書の第25章の1節から13節です。私ちょっと今日は口語訳ではなくて新共同訳を手元にあってページ数がわからないんですが、大丈夫でしょうか皆さん。ちょっと今日は新共同訳でちょっと読み出します。マタイによる福音書第25章の1節から13節です。
そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出て、そのうちの五人は花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちはが買いに行っている間に、花婿が到着して用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後、その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく。私はお前たちを知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。五人の人々は油を準備していた。五人の人々は準備していなかった。一つはですね、準備をしていなさいということでしょうね。本当にあなたの準備はできていますか？他の人には頼れませんよ。それはあなたの準備ですよ。あなたはどう？人のことを心配しないで自分のことですよ。本当、皆さん、これ読んで思いませんか？この五人の賢い人たち、なんで分けてあげなかったんだろう。冷たいな。皆さん優しいですからね。冷たいなって思いますよ。こういうところを読むと。聖書はこういうとこやだなって。なんで自分を犠牲にしてでも、この、助けてあげるんじゃないの？自分がダメでも、その人のためにやってあげるんじゃないの？って。そういうふうに、私たち思いますよね。いい人。ね、お互いって言っちゃいけませんが。まあ、いい人である皆さんはね、本当にこんな、5人の人たちは、なんでもうこんな冷たいな、助けてあげればいいのにって思いますよね。でも、これは本当に厳粛なことであります。一人一人が神様の前に問われることなんだよって、イエス様はここで言いたかったんだろうなって思うのであります。それは、誰かが変わってあげたい、誰かが貸してあげたいと思ってもどうにもできない。一人一人が神様との関係の中でしていく準備なんだってことを思うんですね。人の回しで相撲を取れません。本当に誰かが、あの人がいるから大丈夫。この人についていれば大丈夫。私は何とか先生の弟子です。そんなのは全く意味がない。私たちが神様、ご自身との関係の中で、自分と神様との関係の中で、準備をしていくことであります。本当に私たちは、それがいつであるかわからない。私たちの、この、避難するべき時が終わりましたよと言われる時が、いつであるかわからない。本当に私たちはいつまでもそれが続いていてほしい。それがいつまでもいつまでも待っていてほしい。でも、必ずどこかで終止符が打たれる。その時に私たちは準備ができているでしょうか。私たちは本当に神様との自分自身の関係の中で答えをいただいて、平安をいただいて歩みたいと思うのであります。今日も聖餐式をいたしますけれども、イエス様の十字架の愛がどれほど大きいものであるか、今日もう一度覚えたいと思う。本当に私たちが
受けるべき罰をイエス様が代わりにあの十字架の上で受けてくださった。本来ならば私たちが神様の前に裁かれなければいけない、私たちが我が神我が神どうして私を見捨てないんですかと叫ばなければいけない、でも代わりにイエス様が私たちの罪を全部背負ってくださって、イエス様ご自身が罪の塊として絶対の孤独を経験してくださって、私たちが神様から命をいただいて歩んでことができる。皆さん、これが力ですよ。これが私たちのこの命ですよ。私たちが他のものを、何か健康をもらって、お金を、仕事がうまくいって、お金が与えられて、家族の関係がうまくいってそれで満たされる、それもいいでしょう。でも本当に究極的なところ、神様との関係の中で満たされていく、究極的なところ、神様からを自分自身が満たされて、それによって周りの人々に力を与えていくような生き方をすることができる、それが私たちの力です。そのような生き方ができるために、神様と共に歩むことができるために、命の泉をいただくために、イエス様は私たちのために十字架にかかってくださった。イエス様、私にもその水をください。私も今回も何人かの方々と話している中で、本当にこの人の人生には命の水が必要なんだなと思いました。本当にあなたの人生にはこの命の泉がなかったら、もう乾いていくばっかりですよ。お互い今日神様の前に出ようじゃありませんか。私に命の水をください、この命の泉をください、この乾くことのない水を私にください。ここで油が足りなくなってしまったということが書いてありますけど、これは本当に命の水ってことを指しているだろうと思います。本当に命の水が枯れてしまうならば、私たちはそれをどこで手に入れることができるんでしょうか。イエス様のもとで、神様のもとで命の泉をもらって歩ませていただこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、神様の時を信頼することです。神様は神様のタイミングで御業を成してくださる。私たちはただ神様の導きに従っていくことです。ノアは自分のタイミングで船に入ったのではありませんでした。この創世記に戻って創世記の7章を見るならば、神様がノアに言われたんです。さあ、あなたは家族と一緒に箱舟に入りなさい。そろそろかなってノアが決めたんじゃないんです。そろそろ時かなって決めたんじゃないんです。総合的に判断して天気予報を見て、ああ、そろそろ西の方から低気圧が来るなって、南の方からあれが上がってくるな、雨が降るぞ、さあ入ろう、したんじゃないんです。神様が入りなさいと言われたから彼は入ったんです。ノアは自分の考えで、ああ、雨が入ってきた、大変だ、ドアを閉めよう、閉めたんじゃないんです。16節。主はノアの後ろで戸を閉ざされた。神様がドアを閉められたんです。そして8章を見ていくならば、雨が止んで、この水がだんだん引いてきます。水が引いていく中で、ノアは外に出たいんです、早く。皆さん、ノアは箱舟の中にどれくらいいましたか？注意して聖書を読んでいくとですね、2月の17日に大雨が降り出して、外に出たのが2月の27日ですね。1年と10日間、1年以上にわたってノアは箱舟の中で過ごすんです。1年以上ですよ。狭い空間で、早く外に出たいんです、ノアは。そしてノアはカラスを放ちます。8章の13節ですか、ごめんなさい、もうちょっと後ですね、16節ですか、もうちょっと前ですか、ごめんなさい、6節ですね。40日経ってノアは自分が作った箱舟の窓を開き、カラスを放って放した。カラスは飛び立ったが、地上の水が乾くのを待って出たり入ったりした。ノアは鳩を 彼の元から離して木の表から水が引いたかどうかを確かめようとした。カラスを放ったり鳩を放ったりする。ある日何回か放ってるうちにですね、鳩がオリーブの葉っぱを持ってきた。ああ、葉っぱが出てる。ヨナは嬉し、ごめんなさい、ノアは嬉しかったと思いますね。本当に嬉しかったと思います。そして、次に一週間経ってまた鳩を放ったら、この鳩は帰ってこなかった。ああ、もう居場所ができたんだ。地面は乾いたんだって分かったんです。さあ、出ようと思ったかというと、そうではなくて、ノアは覆いを外して外を見たら乾いていた。さあ、降りようと思った。でも神様は出なさいとおっしゃいませんでした。しばらくしてから神様が、15節でなって、神はノアに仰せになった。さあ、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。いろいろ調べるんで早く出たいなと思うんです。でも、ノアは神様が飾られた時に初めて外に出ました。観察をしました。でも観察の結果で全てを決めたんじゃありません。調べてみました。でも調べたから決めたんじゃありません。彼は神様の御言葉を聞いたんです。神様が語られるのを聞いたんです。ノアはヒーローではありませんでした。ノアは神様に聞くしもべでした。時代はヒーローを求めているかもしれません。社会はヒーローを求めているかもしれません。本当に素晴らしいリーダーシップを持ってガッと引っ張ってくれる、そういう英雄を求めているのかもしれません。でも、神様が求められるのはそういう人ではなくて、神様の御言葉に聞く人であります。ノアはそういう人でした。実際ですね、この洪水神話というのが、メソポタミア地方にはたくさんあるそうであります。洪水が起こった、そこで一人のリーダーが起こされて、箱舟を作って、助かったんだ。そういう話がたくさんあるそうであります。でも、それらの話において、主人公は、そのヒーローです。そのリーダーです。でも、聖書においては、主人公はノアではありません。主人公は神様です。神様が入りなさいっておっしゃった。神様が扉を閉じられた。神様が出てきなさいっておっしゃった。神様が求められるのは御言葉に聞いて従う者たちであります。神様の時があります。私たちは自分で時を見極めようと頑張るかもしれない。でも、神様の時を見極めることが大切です。神様に聞いていくことが大切であります。神様が必要とされるのはヒーローではありません。御言葉に聞いて、御言葉に従っていくしもべです。本当にこの準備をしながらですね、私は本当にこの日本にいる間、自分は神様に聞いてきたかなってことを思いました。本当に一つ一つの出会いを神様は祝福してくださいました。この順番で出会わなきゃいけなかったんだなっていうこともいくつかありました。どうしても具体的な話というよりはもう、曖昧な話になってしまうので申し訳ないんですけれども、宮古に行った後に、宮古の先生がですね、私がそれから北海道に行ってまた青森に行ってということをするということを知られて、ああちょうどねそこら辺には私の知ってる宣教師の方がいるからちょっと紹介するよ、電話するよ、話をしてくださいました。そして私はその先生とお別れして翌朝ですね、青森に行ったわけでありますが、青森で朝人に会おうとしていた姉妹にお会いしたときにですね、初めてだったんですけれども、いや、先生を宣教師の方のところに連れて行きたいって言い出した。なかなか教会行けないでいる姉妹であります。一つの私が今回日本に帰って、いくつかの目的があるんですけれども、一つの大きな目的は日本に帰って教会につながってほしいんだけれども、なかなか教会につながれない。そういう方々が教会に行けるようにというのは一つの大きな大きな願いです。そんなきっかけになればいい。
ちょっと忘れかけているそのことを思い出すきっかけになってほしい、そういう思いで訪問している部分もあるんでありますけれども、その方はまさにそういう方であります。教会いてほしいなと思いながらですね、この道が開かれると願っていたのでありますが、会っていきなりですね、その方がじゃあこれから宣教師の方を紹介したいからおっしゃる。何年も会ってないんだけれども、その宣教師の方は喫茶店もやってるからそこでお話をしたい、連れて行ってくださいました。そしてその先生と話をして、話をしようと思ってですね、そうですね、車で向かっている最中に次から次から携帯メールが入ってくるんですね。それは宮古の牧師からは携帯メールがどんどん次から次から入ってくる。そこにいらっしゃる宣教師の名前は何とか先生でとか言ってですね、その宣教師の人の名前なんていうの？それはジェント先生。ジェント先生。ジェント先生。この携帯を見るとですね、その先生の名前はジェント先生で帰っててくるんですよね。そしてちょうどですね、私が着いたら、この私が着いてですね、もしかしたらお留守かもしれないなと思ってたんですけど、その先生がそこにいらっしゃって、ジェント先生ですかって、宮古の岩塚先生からもお名前聞いてました。いや、ちょうど今電話で話していたんですよ。本当に出会う、そういうのがですね、他にもありました。本当に出会う順番さえも神様が導いてくださったんだなと思います。ですから私の思いを超えて神様は本当に一歩一歩の歩みを導いてくださったんだ、神様が祈りに応え、皆さんの祈りに応えて全てを導いてくださったんだなと思います。でもそれとともに、本当に私はその忙しい日々を送ってましたけど、御言葉に聞くということに対して本当に忠実だったかなと言われると、それが問われるような気がしています。私たちは本当に忙しい毎日を送っています。やることはたくさんあるでしょう。でも本当に私たちにとって一番大切なのは何でしょうか。御言葉に聞いてことです。聖書の言葉に聞いてことです。神様が語られる言葉に聞いてことです。私たちが一生懸命忙しくバタバタ走り回ることよりも、神様が私たちに求められているのは御言葉に聞くことです。本当にノアがそうであったように、私たちも御言葉に聞いていこうじゃありませんか。あのマルタとマリアがイエス様の前に、なんとかこのマルタが一生懸命イエス様をもてなそうと思って一生懸命頑張って走り回っていました。でもその時にイエス様の足元に座っていたあのマリアを、神イエス様は喜ばれて、マルタのコンプレインに対して、あなたにとってもなくてならぬものは多くないんだよ、いろんなことに心を奪われているかもしれないけど、なくてならぬものは多くないんで一つだけだよ、それをはマリアはそれを選んだんだよっておっしゃいました。私たちにとって聞くということが、御言葉に聞いていくということがどれほど大切なことであるか。他のものを置いてでも、他のものがお留守になってでも、御言葉を聞くということがどれほど大切なことであるか、そのことをもう一度覚える。本当に皆さん、神様のなさることは素晴らしい。その神様のなさることを見せていただくために、御言葉に聞いていこうじゃありませんか。ノアは自分の方法ではなくて、自分のタイミングではなくて、神様のタイミングを信頼して、神様の方法を信頼して御言葉に聞いていきました。私たちお互いも神様のお言葉に聞いていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがいてくださること、あなたが神様であること、あなたがすべてを支配していらっしゃること、あなたの時があること、もう一度覚えて感謝いたします。私たちは本当に自分の力で頑張って一生懸命、神様あなたの役に立ちたい、時にはそういう思いで一生懸命頑張ります。でもあなたはそれよりも何よりも、あなたの元にひざまずいて、あなたの語りかけを聞くことを、御言葉に聞いていくことを求めていらっしゃいます。神様、本当にそのことをさせてください。主よ、
どうかあなたの御言葉に聞き、あなたのこの時を信頼して歩んでいくものとならしてくださいますようにお願いをいたします。神様、しもべあなたを信頼します。今回日本に行って多くの方々にお会いすることができたあなたの導きに感謝をいたします。でもいくつかの道が閉ざされたことがあります。どうしてという思いもあります。なんでこの道が閉ざされたんだろうかということも思います。でもそれも主はあなたの御手の中にあると信頼いたします。あなたのタイミングを、あなたの時を信頼し、あなたに従っていきたいと願っています。どうか主よ、私たちがいつもいつもあなたを、あなたの御声を聞いていくことができるように導き、守り、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。